皆さんこんにちは。ツッチーのどこでもライブ、新年初めてのポッドキャストなんですけれども、第60回目、エピソード60、お聞きくださってありがとうございます。2022年初めてのポッドキャストが記念すべきなのかよくわからないですけれども、ちょうど60という、微妙にぴったりした番号で始まったんですが、2022年皆さんどうお過ごしでしょうか。もう新年のご挨拶もしないまま2月に入ってしまい、節分も終わり、バレンタインも終わり、もうね、新年のあの結構大きなイベントが終わってしまってからのアップデートって言いますか、あのポッドキャストとなったんですけれども、どうですかね。カナダは結構最近コロナの方でも動きがありまして、今までワクチンパスポートが導入されてまして、日本ではワクチンパスポートとかそういうのないんですよね。だからあの受けてない人でもレストランとか座って食べれたりとかできたと思うんですけれども、カナダは今までいつからだったかな、去年の秋ぐらいだったからかな、秋ぐらいからだったかな、ワクチンパスポートが導入されて、もうそれを見せなければどこにもあの座って食べれないとか感じだったんですよ。で、冬じゃないですか。だからもうなんか外なら食べれるよって、そんなね、あの雪降ってる中で寒い中で外で食べれる状況でもないので、ワクチン打ってない人とかは、だからそういう感じの、結構もう本当になんて言うんだろうな、ある意味ワクチンを反強制的、絶対打ちなさいっては言わないけれども、でもほぼほぼ反強制みたいな社会が、そういうふうに例えばワクチンを打ってない人はあのこの職種に申し込めないとかやっぱりあるじゃないですか。でそれが、まあ、職種はどうあれ、そのレストランとかカフェとかそういうところ、公共の場で3月からワクチンパスポートを提出しなくても入れるっていうふうに、ちょっとこうもうちょっと規制が緩くなってきつつあります。で結構、日本、最近友達からも聞いたんだけど、ちょっと日本は逆にちょっと最近すごくコロナの患者さんが増えてるっていうことを聞いたんですよね。でもカナダの方は、オンタリオ、私が住んでいるトロントの、オンタリオ市のトロントの方は最近結構感染者がかなり減ってきてまして、それで政府の方もそういうふうな対策に踏み切ったらしいんですよね。3月から結構もう解放するよみたいな。人それぞれいろんなことの意見があるじゃないですか。だからこの解放がやっぱりこれでいいのかっていう、なんかあまりにも緩すぎるんじゃない、もうちょっとやっぱりワクチンをなんか受けた人だけ、このワクチンパスポートを今廃止すべきではないっていう考えの人もいると思うし、それぞれなんですけれども、でちょっと最近のニュースで言うと、2月入ってからだったっけ、1月の末からだったかな、そのついにね、あのデモが起きてたんですよ。カナダ、オンタリオの方、あれケベックの方でも起きてたかな、結構あちこちで起きてたんですけれども、もともとは最初どこを北方で、オタワだったかな、最初に起こったのって、やっぱ政府の、メインのなんて言うんですか、首都じゃないですか、そこで起きたんだったっけかな、詳しいことはちょっとちゃんと調べてからじゃないとうかつに変なこと言えないんだけども、とにかくあのワクチンのその反強制になってる状況に対して、その反発する人たちが結構大掛かりなあのデモを起こしてたんですよ。例えばトラックで道塞いだりとか、でもちろん警察も出てきてたわけなんですけれども、それがトロントでもそういうふうなデモをやってて、でどうですかね、なんかその、私個人の意見としては、私もこのポッドキャストで政治的なことはあんまり言わないようにしてるんですけれども、なんかあのデモ自体は私そんなに好きではないんですよね。あの結局こう街が騒いでとか、ただそうは言うものの、なんか個人的っていうか、その、あの市民のね考えを言わないことには、こういう人もいるんだってのを分かってもらえないから、悪いことだとは思わない。ただそれがなんかあの例えばね、街崩壊されたりとか、なんか結構すごいことになるじゃないですか、例えばたまに。そういうことになるとまた話は別なんだけどね。なんかそのデモとかそういうのは結構ちょっと 何とも言えないんだけれども、まあ、その住んでる市民がそういう意見をね、初めて私この反ワクチン派の、まあ、今までもあったけれども、そのワクチンパスポートとかそういう風なのになんかついにこうみんなが動き出したかみたいな、そういう風に反対する人たちが動き出したかっていう風に、私はなんだろう、いろんな考えがあっていいと思うし、まあ、ここの公共の場では私がどっちの考えかとかとりあえず前あえて言わないんだけれども、でもその3月からワクチンパスポートが廃止されて、ただ一部の例えば企業とかね、その企業それぞれの考えで導入するところは別にその企業のなんか判断に任せる的なスタンスなのかな、まあ一般的には公共の場ではそういうふうなことはしないっていうふうに動いていくっていう流れになってきてます。で、日本の方は結構そのみんな心配してる人がまだまだ多いみたいで、で、まあ、カナダと日本のその行き来もこの先どういう風になるのか、まあ、カナダの方が開けてるとはいえ日本の方はまだまだ警戒態勢なんだろうなという風にも思うし、行き来についてはどのぐらいこう、ね、隔離期間だったりとかそれもどう対応していくのかなっていうのが、こう私も早く日本に帰国したいなと思ってるので、それが気がかりなところでございますということで、最初いきなり最近のねカナダの、まあ、主にコロナ事情をお話ししたんですけれども、どうですか皆さん、もう北京オリンピックも終わってしまいましたね本当に。で、まあ、2月なんですけれども、まあ、今更明けましておめでとうございますっていうのもあれなんですけれども、新年おめでとうございます。それで新しいね、あの年になって目標とかいろいろ立てられてますかね。なんかあの私はいつもね目標新年にこうこれやりたいやりたいって立てても、あの年末にこう振り返った時にあれみたいなことがすんごいよくあるんですけど、今年ですね私初めてビジョンボードを作成してみたんですよ。で、ビジョンボードって結構今あの聞いたことある方も多いと思うんですけれども、数年前から結構盛んにみんながやるようになってきて、で私もね Facebook のあるコミュニティでそのビジョンボードを作成するっていうなんかフリーのコミュニティがあったので、それにちょっと参加してみて作ってみたんですよ。で、結構そのちょっとなんて言うんだろうな、あのアファメーション、こう私は何々しますみたいな、こうなんか自分にいい言葉をかけてあげるような、そういうふうな要素も取り入れつつのビジョンボードチャレンジっていうものに参加してみて、結構面白かったんですよ。で、やっぱりあの前ね、結構前に私ポッドキャストで紹介したんですけれども、日本語でも翻訳版が出てる、あのなんだっけ、そうそう今ちょっと確認したんだけど、ミラクルモーニングっていう本、日本語版だとなんというふうに訳されてるのかちょっと今確認してみないとわからないんですけれども、まあ、この本とあるあの私が尊敬しているこちらのシンガーの方から紹介していただいて、で、まあ、なんかモーニングルーティーン、朝にあのルーティーンとして、まあ、習慣ですよね、あのアトミックハビットっていう習慣の本も結構今習慣の本すごいなんかいろんなあの人気の本が出てきてると思うんですけれども、まずそのルーティーンを作りましょうっていう、なんか瞑想してアファメーションをしてビジュアリゼーションであのこうはっきりこうなんかイメージすることで、そのビジュアリゼーションの中に今の話したなんかビジョンボードも入ってるわけなんですけれども、あとはジャーナリング、何かを書く、毎日こうあったことだったりとか思うことを書くこと、あとはリーディング、本を読むこと、そしてエクササイズ、体を動かすこと、やっぱり本当にコロナの最中で思いました、体動かさないとだなっていうふうに思ったんですよ。もう去年の私のプチ反省っていうか、プチ反省っていうか結構反省なんだけれども、あのよく皆さんこうすごくコロナ禍でも活躍してらっしゃる人っているじゃないですか。すごい頑張って、やっぱりこの状態からなんとかこうもっといい方向にしようと、好転しようと頑張ってらっしゃる方で、活躍してらっしゃる方で、私は 正直そういう方々を見てすごいなって、なんか正直自分ではすっごく最初はね、パンデミックが始まった時はいやいや、なんかわけのわからないもの始まったけれども、とりあえず私はなんか頑張るぞみたいな、なんかある意味ね、このなんて言うんだろう、初めて起こる出来事に半分なんだろうな、どうなっちゃうんだろうって、なんかなんて言うんだろうな、怖さもあるけれども、いやこの状態を乗り切るってちょっとパワーがね、最初の頃はあったんですよ。だけどだんだんこれがやっぱ2年ぐらい続いたじゃないですかね、今も続いてるわけじゃないですか。で正直もう一昨年はそういう頑張る気持ちがあったんだけども、去年は本当にプチ鬱になってまして、でもう何をするにも気力もやる気も出ないんですよね。でどうしちゃったんだろうと思って、でもう本当に最初のうちライブストリーミングとも配信とかしていたし、ある程度やろうと思ってた気持ちあったのが本当になくなってきちゃって、あもう何もしたくないみたいな。でステイホームってもう願っても叶ったりというか、なんかもう家にいますよみたいな、むしろそんな気持ちになってしまっていて、でそれがやっぱり体を動かすと違うんだなっていうのに、なんかまあ当然ちゃ当然なんですけど改めて気づいたんですよね。で本当にもうスケートを始めようと思って、でカナダって屋外スケート場も市で市っていうか、トロント市で、どこ の州でもそうなんだけれども、本当公共のスケートリンクってタダなんですよ。でそこに行って、もうスケート靴さえあれば自分で好きな時にもう行ってブワーって滑って、それでもう何もお金かからないのでこれはいいと思って、でスケート結構ね今週、3回行くのを目標にしてるんですよ。天気悪かったりとかするといけないから。でしかもコロナってもうアウトドアだから、そのスケートリンクがだから、で、そんなに人いない時も多いし、下手したらスケートリンク一人の時もあるから、それでなんていうのかな、ちょっとこう活力を取り戻してきつつあるかなみたいな感じなんですけれども、とりあえずそのさっき話を戻すと、そのモーニングルーティーン、朝のその習慣の中で、それを1時間のトータルとして瞑想して、アファメーションして、ビジュアライゼーションをして、ジャーナリング、リーディング、エクササイズって、この6つを私なりに解釈すると、その6つをするっていうのを目標にして過ごしております。でね、結構 iPad とか、iPhone のアプリとかでも結構そのハビットチェックみたいな、そのルーティーンをチェックしていく、これやったこれやったっていう、なんかハビットトラッカー、習慣のなんかトラックリストみたいなのをダウンロードできるので、それで私は行ってるんですけど、ちなみに私が使ってるのはね、これ無料で本当に気に入ってるのがあるんですよ。これなアプリの名前がハビットって探すと結構すぐ出てくると思うんですよね。アプリで最初にこう見えるアイコンがハビットってなってるので、もしあれだったらウェブサイトに後でちょっと興味あるならリンク貼っておくので、ぜひダウンロードしてみてください。無料で結構使えるので。あとは自分の気分をね、トラッキングしたりとか、その習慣と同じように自分がどういう気分で一日を過ごしたか、でこれ別にアプリでチェックしなくても、そのジャーナルでなんかノートにね、どんな気持ちだったかっていうのをチェックすればいいだけの話なので、アプリはあえて使う必要もないのかなって気もするんだけど、ちょっとこうなんかアプリだと結構表でね、なんかグラフにしてみれたりするので、その辺が便利ですよね。結構ね、私体重計もそのアプリと連携してるのを使って面白いんですよね。あれ今私去年初めて買ってびっくりしたんですけれども、もう体重だけじゃなくて、もう本当にもう体脂肪も当然のごとく、骨のなんて言うんだっけ、骨 の濃度っていうんですか、骨のなんか密度、骨密度っていうんですか、いろんなの分かるんですよね。あと体内年齢だったりとかで、今ちょっと実際の年齢よりも若い値をキープしてるのでよしって感じなんですけれども、なんかそういう便利アプリも駆使しつつ、自分の まあ、精神状態だったりとか健康状態だったりとかいろいろ上げようかなっていうふうに頑張っているところで、その一環でビジュアル、あ、違うわ、ビジョンボードも作ってみました。でまだ2月なんでね、まあ、2月も終わろうとして、早いですよね早いですよね。で2月もまあ終わろうとしてるんだけれども、まだ1年のまだまだ前半なので、ちょっとね、あの面白そうだなって、もし興味があるよって方はちょっとグーグル先生に聞いてみてください。で私がやったのはどっちかっていうと、あのなんて言うんだろうな、その指導してくださったあの方の言葉を借りると、あんまりね、なんて言うんだろう、こう、物にとらわれないように、まあ、人それぞれビジョンボードの作り方はあると思うんですよ。例えばお金が欲しいとか家が欲しいとか何々その物が欲しいっていう、あのそういうふうな目標で、もちろんそれはもう当たり前じゃないですか。もう無事もうそれお金欲しいですよね本当にお金欲しいですよお金欲しい。でも例えばその方が言うにはね、その実現化するっていう、あ、実現化するっていうか、あの何かを得るっていうことと経験するってことは同じじゃないよみたいなことを言ってたんですよ。で、アクイゼーションとアクチュアリゼーションは違うよっていう、アクイゼーションっていうのが何かをこう取得することがそのアクイゼーションで、アクチュアリゼーションっていうのが何かを現実化すること。なので現実化することっていうのは結局自分自身が経験すること、ものじゃなくてなんか経験することで、なんかもう英語が言えない、アクイゼーションっていうのは何かをゲットすることみたいな、取得することで、なんか似てる、まあ言葉は似てるんだけれども、なので具体的に言うと、例えば単にお金欲しいとかっていうんじゃなくて、なんかその裕福な経験をするみたいな、なんか同じような感じで意味合いになっちゃうんだけど、なんか物にフォーカスするっていうんじゃなくて、この自分の気持ちにフォーカスするっていうか、その結局自分がなんかファイナンシャルフリーだから、こう金銭的にあの何も悩まなくていい状態になるっていう状態と、ただお金欲しいっていうだけの意味合いの状態っていうんですか、が若干なんか同じようで若干違うみたいな。で結局そのアクチュアリゼーション、現実化するっていうところに焦点を当ててビジョンボードを作りましょうっていうことを話してたんですよ。でそれが私すっごい悩みましてね、だって大体その自分の欲求っていうか自分の実現したいことだったりとか、そういうのを書いた場合に、例えばですよ、あの私カナダにいて、音楽で一番このみんなが音楽家だったら取りたいというジュノー賞なんですよ。でジュノーって言ったらアメリカでいうところのグラミー賞なので、まあ、それが取れたらもう本当に音楽やっていって認められるっていう賞じゃないですか。でカナダってそのメジャーアーティストじゃなくても取れるので、例えばインディーズでも取れたりするので、そういう部門がまたいろいろあって、なのでアルバムを制作したらそこにこう自分でこうエントリーするんですよね。だから私の例えば欲しいのが、あ、ジュノーだってなった時に、あのビジョンボードのね、その写真にジュノーのねトロフィーみたいなのをバンって最初貼ってたんですよ。でもよく考えたらこれってものだよなと思って、え、でもそこですごいこう、え、じゃあどういうふうにすればいいんだろうと思って、それが結局なんかその現実化するっていうことに、もしねそのトロフィー版っていうのがそぐわない場合だったら、あ、じゃあこれをどうやってなんかこれが欲しいって表現するんだろうって、だからすごいねなんかこううーんってなるところではあったんだけれども、結局自分がやったのはその自分がこうすごく認められてる感覚っていうか、このなんか大きいステージに立ってうわーってすごいお客さんにうわーってもう大喝采浴びて、私は成功者みたいな、そういう気分を味わってるっていう ビジョンを描けるような写真を選んだんですよね、そのトロフィーの代わりに。だからなんかそういうことなのかなって私的には解釈したんだけど、あと例えばそのこうなりたいっていうのもアファメーションのこうなんて言うんだろうな、言葉を主にあの採用してるビジョンボードなので、例えば私はから始まるその言葉を入れる、例えば私は愛されてますとかあとは私は裕福みたいな、私はハッピーとか、私は素敵な友達がすごくたくさんいるみたいな、あのでそのなんかまあシークレットとかそういう風なね、あのよくこう引き寄せの法則みたいな感じとちょっと似てるんだと思うんだけど、まあなんか現実化するっていうそのパワーを呼び寄せるそのアファメーションっていうのは、現在あたかも怒っているかのように話すみたいな。だから私は何々が欲しいっていうと、あ今持ってないけどいずれ欲しいって、そのいずれがいつまでたってもいずれ欲しいなんですよねっていう理屈らしいですよ。なんかこう私は欲しいって思ってしまうと今ないで未来に欲しい、でもその未来はいつまでたっても未来みたいな。だから今私は持っているっていう風な言い方と、あと感覚を味わうと持っているみたいな、でそれをなんか現実化できるっていう理屈らしいので、そこにすごくね集中して作ってみました、まあ、あえて公開はしないけどね、あの自分で作ったものだから。それであとはね気をつけるのが、例えば私は夜更かしをしない、何々をしないとか、その打ち消すようなアファメーションもダメって、なんかその結局夜更かしっていう言葉にターゲットが当てられるから、あのもう頭はあ夜更かしねみたいな、で夜更かしをしないっていうしないに焦点が当てられなくても、夜更かしっていうところに焦点が当てられるんですよ。で私ねこれね本当に今公開しますけれども、別になんか今まで隠してたわけじゃないんだけれども、そういうの本当に今までの人生ですっごいあったんですよ。でそれに気づいたのがあれとか思ったのが、中学校高校の時にそれになんかおかしいなって気づいて、例えば私すっごいねあのとある高校だけには行きたくなかったんですよ。ここだけは行きたくないって言って、で中学校の時にここだけは行かないように他の学校行けるように頑張ろうって思ってたんですよ。そしたらもう皆さんここまでのお話でお察しの通り、その高校に入ることになったんですよ。なんか入る羽目にって、まあ、なんか自分で入ったんだろうって、まあね、終わりなんだけれども、結局そこに行くことになったんですよ。でそれが例えばどこどこには絶対行きたくないとか、こういうふうには絶対なりたくないっていうふうに念じれば念じるほど絶対そこになるんですよね。であれとかもなんでだろうって、私はその時に自分の中のジンクスだと思ってたんですよ。で何かを避けたい時は絶対避けるものを頭に置かないようにしようって私はそういうジンクスでずっと思ってたんだけれども、実はそれは私だけのジンクスじゃなくて、そういう風になってるんだって、なんかこうその今言ってだいぶ前からだけど、その引き寄せの法則みたいので、だから嫌なことにフォーカスすると嫌なことが寄ってくるから、例えば打ち消しても何々を絶対私はしないって言うとしちゃうんですよね。だからフォーカスするまではあくまでもこうありたいことだけで、嫌なことには一切もう無関心みたいな、フォーカス絶対そこに当てないことにするっていうのがコツらしいです。でなんか本当にコツがいろいろあったりとかして、いろいろ悩んで作ったビジョンボードだったんですけれども、まあまだ2月ということで、もしもう終わったよっていう方は頑張って実現化させましょうってことで、やってない方はぜひちょっとやってみて、年末にねまた土のどこでもライブ、その年末まで続いていることを願って、その時に今年どうだったよっていう風なのをね皆さんとシェアできたら楽しいなって、それまでリスナーでいてくれるかなってなんかもう古いですね、いろんなことが。でもまあもう本当にね、ちょっとコロナも、まあ、トロントの方は落ち着いてきつつあるけど怪しいですよね。ここで解放したら ちょっとどうかなっていうふうな懸念もあるんだけれども、とりあえずいろんなフェスティバルもオープンしたりとかライブもできるようになってきたので、音楽をやってる身としては嬉しい状態でおります。日本はちょっとまた若干増えてきたってことを聞いたので、本当に日本から聞いてくださってる方々、ぜひお気をつけて安全にお過ごしください。そしてまあ、他の、ね、世界からもし聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら、その世界の情勢がこちらからどうかそれぞれ分かりかねるんだけれども、本当に健康に安全にフォーカスしてお過ごしください。それでは60回目のポッドキャスト、つっちのどこでもライブ、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。またウェブサイト、そしてポッドキャストもサブスクリプションボタン押して登録お願いします。そして戻ってきてくれたら嬉しいです。じゃあ次回また早くアップできるように頑張ります。じゃあね、つっちでした。トロントからバイバイ。